7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
スタートマラム、こんばんは。こちらはインドネシアの声です。高夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。11月12日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシアの陸軍とシンガポール軍隊は共同訓練を開催するについてお伝えします。インドネシア国軍の陸軍とシンガポール軍隊は11月12日から19日までに、東ジャワ州のシトボンド地区の第5軍事司令部ブラウィジャヤ・アサンバグスの教育訓練戦闘走行で共同訓練をしています。共同訓練の目的は、軍と2国間の関係を改善し、共同作業があれば調整を促進するためです。これは11月12日月曜日に、東ジャワ州のシトボンドでブラウィジャヤ第5地域軍コマンドの情報部のシンギ・パムディ部長が語ったものです。彼はこの第30回の共同訓練には、290人の陸軍要員と170人のシンガポール第3部隊要員が参加すると述べました。シンギ・パムディ部長は、共同訓練が友情と協力を高め、兵士のプロ意識を高め、訓練の目的が最適に達成されることを期待しています。これまでのところ、両国はそれぞれの兵士の経験に基づいて多くのことを学び、戦闘訓練の戦術と技術を適用してきました。それでは次のニュースです。国内映画をサポートして、インドネシアは3000のスクリーンを持つことを目標にしたについてお伝えします。インドネシアの創造的経済庁のトリアワンムナ副局長は、国内の映画を国内の視聴者に普及される努力として、今後3年間3000台のスクリーンを追加することによってサポートすると述べました。11月11日日曜日に、ジャカルタでトリアワンムナ副局長によると、映画館にアクセスできない遠隔地で何千ものスクリーンの追加が優先されています。彼は、国内の映画制作は増加し続けていると述べました。今年にその数は200の映画に達したと推定されています。トリアワン局長は、インドネシアの映画館で上映された全国映画の割合は 40% に達したことで、インドネシアの映画館で公開された国内の映画制作者による映画は外国映画と競争することができると付け加えました。一方、トリアワン局長は、彼は現時点で地方フィルム委員会と地方政府とその地域で映画制作を行った映画制作者にインセンティブを与えることについて話し合ったと説明しました。それでは次のニュースです。政府は、石油ガスのビジネスプロセスの3つの主な美徳を説明するについてお伝えします。インドネシアのエネルギー鉱物資源省のアルチャンドラ・タハル副大臣は、政府が実施した石油ガスビジネスプロセスには、正義につながる少なくとも3つの主な美徳が含まれていると述べました。これは11月11日日曜日に、ジャカルタでエネルギー鉱物資源省の公式情報で アルチャンドラ・タハル副大臣が語ったものです。彼は3つの主な柱は、第一にすでに政府と労働契約を締結している投資家を促進して、第二に政府が実施する政策について投資家に説明して、第三に政府は投資の明確化を求めているだと説明しました。これらの柱はフリーポートの 51% の株式所有に関する政策と、2021年にロカンブロックの管理をプルタミナに提出することにも適用されます。政府は全ての政策がより価値ある競争力のある事業を提供し、全ての関係者に利益をもたらすことを期待しています。それでは最後のニュースです。イェニ・ワヒッチはパリ平和フォーラムで女性の役割について話すについてお伝えします。パリ平和フォーラム運営委員会の一人、イェニ・ワヒッチは11月11日から13日までフランスで開催されたパリ平和フォーラムにおける女性の役割について議論しました。このフォーラムではイェニ氏は平和村プログラムや急進主義の早期発見システムを含む平和のための戦いにおける女性の役割についての一つのセッションで議論しました。イェニ氏は経済的エンバワメントと宗教教育を組み合わせることによって、田舎における急進主義の問題を克服することをと述べました。イェニ氏は11月12日にジャカルタで平和を最も低い水準まで促進し、障害された女性のエンパワーメントを促進することができると考えられているため、彼女は東南アジア地域のためのフォーラム運営委員会の12人のメンバーに選ばれたと述べました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアは第4世代産業革命に向けてについてお伝えします。インドネシア政府は国際連合工業開発機関ユニドとともに、2018年11月8日から9日までバリで第1回産業開発地域会議を開催しました。この活動は第4世代の産業革命をアジア太平洋地域の発展途上国に適用する際の機会と可能性を開拓することを目指しています。第4世代の産業は現在ジョコウィドド政権に頻繁に言及しています。いくつかの機会にジョコウィドド大統領は第4世代の産業を常に言及していました。実際ジョコウィドド大統領もインドネシアを先進国にするための将来の全国的な産業運動の方向性を提供する Making Indonesia 4.0 と呼ばれるロードマップを発足させました。 Making Indonesia 4.0 のロードマップはインドネシアの国家議題の一つとして大統領によって決定され、プログラムコーディネーターとして産業省が参加しました。実際第4世代産業は何ですか？産業省の国際産業アクセスの安全保障開発執行局長のガカンティムル・アンタラ氏によると、第4世代の産業は技術の急速な発展、特に自動化とデータ交換のプロセスで駆動される産業プロセスの変化の傾向です。第4世代産業革命の実施には最新の技術の変革のいくつかの重要な側面が含まれています。インターネットに依存している第4世代の産業革命は人間にとってより利便性をもたらします。現在第4世代産業革命は経済、職業、さらに社会そのものを変えました。 その革命は企業内だけでなく人間の日常生活においてスマートで接続された技術をもたらします。第4世代の産業は特に労働者にとって利益をもたらすだけでなく新たな課題をもたらします。数が優位ではなかったが製造生産プロセスにおけるロボットの自動化または利用は労働の消減を可能になります。第4世代の産業の変化に対応するためにインドネシアはそれを予期する準備をしています。その一つは教育と産業の連携プログラムを通じた人材能力の向上をすることです。この連携政策はインドネシアの人材の能力が第4世代の産業革命と同様にデジタル技術に基づく業界のニーズに沿ったものであることを確実にするために実施されています。ジョコ・ウィドド大統領が立ち上げた Making Indonesia 4.0 のロードマップと教育と産業の連携プログラムを通じて人材の能力を向上させる努力を期待してインドネシアは第4世代の産業革命に直面する準備ができており、インドネシアは生産性と競争力を高めることができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は11月12日は国民健康の日として祝われることから始めます。国民健康の日はマラリアがあったために発案されました。インドネシアでは1960年代にマラリア化の流行が発生し、インドネシア人を襲いました。このため、数百人から数千人のインドネシア人が犠牲になりました。1963年頃に、ドク・チクロロ・チ・フェニル・トリ・クロロ・エタンをフンムンして、マラリアの撲滅が行われました。1964年11月12日、ジョクジャカルタ特別州のカラサンで、インドネシアの初代大統領であるブンカルノが率いたカノ復帰中継が行われました。この活動は単に象徴としてのものでしたが、この活動は地域社会にも教えられているカウンセリングや教育があり、非常に興味深いです。そしてこのイベントは、国民健康の日の誕生の先駆けとなりました。次に1945年11月12日、スーディルマンは TKR 会議を通じて、インドネシア TKR の招待で最年少の首司令官に選出されたことについてお伝えします。インドネシア航空軍のスーディルマン将軍は、インドネシア国民革命中に戦ったインドネシアの国民の英雄です。インドネシア共和国の当初の歴史の中で、彼はインドネシアの初代で最年少の司令官と祖君として記録されています。スディルマンは31歳で祖君になりました。独立宣言後に人民安保軍TKRが形成された後、彼は大社の階級で、 バニュマスの第5部隊の司令官に任命されました。1945年11月12日のTKR会議を通じて、スディルマンはインドネシア軍司令官のTKR最高司令官に選出されました。次に彼は血学による病気に悲しみ始めました。それにもかかわらず、彼はオランダの植民地軍部隊に対するゲリラ戦に直接関与し続けました。彼は1950年に血学で死亡し、ジャカルタ特別首の狭きでクシュマヌガラ英雄墓地に埋葬されました。最後に、1998年11月12日、スマン悲劇が起こったことについてお伝えします。スマン悲劇は、民間人の死亡者が生じた特別セッションの実施と期待に対する一般市民の動機の2つの事件が指摘されます。最初の事件は、1998年11月11日から13日まで発生した第一スマン悲劇として知られています。インドネシアのカトキ政府の時代で17人の民間人が死亡しました。第二の事件は1999年9月24日に発生した第二スマン悲劇として知られています。ジャカルタ全体で一人の学生と他に11人が死亡し、社会におけるさまざまな関係者の400人が負傷しました。1998年11月、インドネシアのカトキ政府は次の選挙を決定し、実施される政府の議題について議論する特別評議会を開催しました。学生たちはビジェ・ハビピ政府を承認せず、ニューオーダーの公開国民評議会のメンバーを信用しなかったため、再び討議を行いました。彼はまた政治から軍隊を取りの初期、ニューオーダの人々の政府を浸透するようにも促しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は2018年世界創造経済会議はクリエイティブエコノミーのためのバリーアジェンダを作成したことについてお伝えします。インドネシアは第1回世界創造経済会議 WCCE を開催しました。会議は11月6日から4日にかけてバリ島のヌサドゥアで開催され、30カ国以上から1500名が参加しました。 WCCE は創造経済のためのバリアジェンダを作成し、来年の国連総会で報告される予定です。5位の ポイントの一つは、2020年に WCC を実施する場所としてアラブ首長国連邦を選出したことです。訴状経済局トリアワンムナフ局長は11月8日木曜日、訴状経済のためのバリアセンダはクリエイティブエコノミーが世界経済にとって重要であることの願望の表れだと語りました。クリエイティブエコノミーの体系の強化を支援するためにはコラボレーションが非常に重要です。この宣言は世界規模での国際協力とコラボレーションをさらに強化するものと期待されています。これはすべての参加者がチャレンジに直面し、訴状的な経済機会を活用するという強いコミットメントを反映しています。バリアジェンダには資本アクセス、市場アクセス、製品開発、プロモーション、インフラ整備などの課題が含まれています。トリアワンムナフ局長によると、バリアジェンダはクリエイティブエコノミーの発展のマイルストーンだということです。この宣言は2018年 WCC の初日に開催されたフレンズ・オブ・クリエイティブ・エコノミー FCE 活動の代表団会議の成果です。この合意は21の派生ポイントに分かれた4つの主要ポイントで成り立っています。最初の重要なポイントは FCE のコラボレーションと手段コードです。参加国はインドネシアにクリエイティブエコノミー訴状的経済優良センターを設立することに合意しました。この優れたもののセンターは世界中のクリエイティブエコノミーの主体がアイデア、リソース、情報、音楽、料理、デジタルアプリケーションなどのビジネスコンセプトを結びつけるためのプラットフォームとして機能します。その他のポイントは、クリエイティブエコノミー体系の開発、スクが、プロモーション、持続可能な発展目標を SDGs と文化遺産及び多様性のエンパワーメント、最後に次の WCC の実施の場所の決定です。レトマルスリー外相は11月7日水曜日、バリ島のヌサドアで開催された世界訴状経済会議の演説で、インドネシアは東南アジア地域でクリエイティブエコノミーの資本になると述べました。インドネシアの豊かな文化遺産により、インドネシアは訴状的な産業、ファッション、料理、工芸品、エンターテイメントを開発することができました。それは経済危機に直面しても依然として強いままであるインドネシア経済にとってのアンカーになっています。インドネシアは700以上の民族からなるクリエイティブな様式があります。このため、レッドマルスリー会社によると、各社、ビジネス、コミュニティ、政府、メディアの間の相乗効果が必要です。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアの時間です。今日はリオ外のヌサンタラビーチをご紹介します。リンカは531の大根の島々を持つ両外の地区の一つです。それらのうち447島には主人がいませんでした。たくさんの島があるので、この地区には自然観光の可能性がたくさんあります。その一つは両外リンガ県新加坡群のタンチュンハラッパン村にあるヌサンタラビーチです。ヌサンタラビーチには湾に似た大型の海岸線があります。この海岸線はそれほど広くはなく約2ヘクタールです。このビーチはきれいに整えられ、美しくて無力的です。これはまたこのビーチは国内外の観光客の訪問者の決して空ではない理由の一つです。このビーチに旅行を知るならば、ビーチの斜面を探索することができ、その上に折り屋根とサンゴが注意した木製の小屋が建てられています。このビーチには茶色の砂浜と穏やかな波があります。訪問者はこのビーチで自由に泳ぐことができます。また木製のフェンスのある小さな橋を歩いて行くことができる海に突き出た小さな島もあります。20平方メートルを超える人工島ではラウンジチェアで日光浴をしたり、ガゼボで食事をしたり、写真を撮ったりできます。運が良ければビーチで飛行機で食べ物を探して白鳥と会う期間があります。釣りが好きな人にはここで墨を流すことができます。地に行くには簡単ですが、この観光地に行くことができる公共交通機関はありません。訪問者は車やバイクを借りなければなりません。このビーチは一日中開いています。訪れる観光客にとってもそのような美しい景観があるので、ここに訪れることを選ぶことが多いです。このビーチでは無料です。ビーチの設備はトイレやバスルームが利用できるだけでなく、低頃な価格で宿泊できます。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアラライ海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今日は Ucapan Selamat Ulang Tahun lewat Pos L 日本語でメールを通じて誕生日の挨拶についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは Ucapan Selamat Ulang Tahun lewat Pos L 日本語でメールを通じて誕生日の挨拶についての会話を聞いてください。今回はジョコさんの家でトニーさんの誕生日を祝って彼らは話しています。Kakakku mengirim pesan Selamat Ulang Tahun lewat Pos L.
Apakah kamu sudah membalasnya?
Ya, sudah.リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。テレポン、テレポン。日本語で、携帯電話、携帯電話。ポス、ポス。日本語で、ポスト、ポスト。ポス L、ポス L。日本語で、メール、メール。レワット。Lewat 日本語で数字て数字て menyampaikan selamat menyampaikan selamat 日本語で挨拶をする挨拶をする mengirim hadiah mengirim hadiah 日本語でプレゼントを送るプレゼントを送る kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L日本語で、私の姉はメールを通じて誕生日の挨拶を送りました。私の姉はメールを通じて誕生日の挨拶を送りました。Apakah kamu sudah membalasnya? Apakah kamu sudah membalasnya? 日本語で、返事しましたか？返事しましたか？ Ya, sudah. Ya, sudah. 日本語で、はい、もう返事しました。はい、もう返事しました。ダイアログには、あなたは、kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L。日本語で、私の姉は、メールを通じて、誕生日の挨拶を送りました。と、トニーさんが言いました。この文は誰かに何かを送ったり配達したりするときに使用される方法についての情報を提供するときに使われます。この表現では通常レワット日本語で通じてという単語を使います。レワットという単語以外にフィアまたはムラルイという同じ意味の単語も使えます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L.
Apakah kamu sudah membalasnya?
Ya, sudah.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝説的なクロンチョン歌手グサンをご紹介します。それでは皆さん、まずはグサンの曲ブガワンソロを聴いてください。 ブガワンソロの曲はグさんによって作曲され歌っていました。この曲はインドネシアの音楽業界だけでなく日本など外国の音楽業界にもグさんの名前を人気にしました。英語、ロシア語、日本語などいくつかの言語に翻訳したことに加えてこの曲も日本でのある映画のサウンドトラックになりました。グサン・マルト・ハルトのまたはグサンとしてよく知られている歌手は1917年10月1日に中央ジャワ州のスラカルタで生まれました。彼は23歳に1940年にブガワンソロを作成しました。彼のブガワンソロという川への憧れはこの曲を作成するためのインスピレーションになりました。この曲を作成するためには6ヶ月ぐらいかかりました。では皆さん、次の曲はグさんのカルンムティアラを聴いてください。
Dia berjanji Namun akhirnya kini tinggalkan diriku,
lalu mutiara yang ku terima di masa
Kalung mutiara no kyoku wa hanareta kyori no tame ni owarana kereba naranai ai no monogatari nitsuite katatte iru kyoku desu. Gusan wa 92 sai de 2010 nen 5月 20日 ni Chūō Jawa shū no Surakarta de kare no furusato de nakunarimashita. Shikashi kare no Indonesia no kronchon ongaku gyōkai de no koken wa kyoku ni nokotte imasu. Sore de wa minasan, saigo wa Gusan no 2 kyoku wo kiite kudasai. これで音楽の広場を終わります。
Dari atas langit mereka memuji, karena itulah menjadi tanaman bersemi. hujan yang turun dari atas langit. Mereka memuji karena itulah menjadi tanaman bersemi.
Semasa hidupku sebelum aku mati.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。